6月18日、質問3日目。生田博史議員。小学校普通教室のテレビの利用等について。問い。1。今回、小学校普通教室に地デジ対応テレビを導入するが、現在のテレビの利用頻度と今後の導入による教育的効果は。2。緑化の取り組みで、幼稚園庭の芝生化も重要と考えるが、現在の取り組みはどうか。答え、1。昨年度調査では、市内小学校の 80% でほぼ毎日または週に複数回、授業の一環で教育番組を視聴し、また昼休みには校内放送を視聴するなど、必要不可欠な機器と認識している。今回導入予定の大型デジタルテレビでは、パソコンとつないで写真や図を拡大表示して説明するなど、子どもたちの学習に対する興味関心を高め、理解を深めることで分かる授業を実現し、確かな学力の向上につながるものと考えている。2. 試験的な取り組みとして、夏休みに2カ所の公園庭で芝生化を実施する予定で、今後は地域の要望や協力体制も含め、総合的に判断し、進めていきたい。時尾博之議員、伊藤市長のマニフェストについて、問い、1、昨年の11月議会で策定に向けて準備中との答弁があった。重点的、集中的に実施する事業計画について、その後の進捗状況はどうか。2. 選挙の際に多くの候補者がマニフェストを掲げている中、これと連動して一体的な運用を図る総合計画システムの確立を進める自治体も出てきている。次期総合計画の策定にあたり、本市もそういった取り組みをしてはどうか。答え、1. 担当部局や副市長と協議を重ねており、公的事業だけでなく、各部局からも積極的な提案を求めている。また、緊急的な地域経済対策など、優先的に取り組むべき事項の状況も変わってきて、見極めていく必要もあるため、時間を要しているが、中期財政試算を公表していく時期までには、一定の検討成果を公にしたい。2. 各自治体が工夫しているように、本市も次期総合計画の中における市長公約との関係を考慮すべきと考えており、その整合性をどう図っていくか検討している。田木公男議員、中小企業者への対応について。問い、中小企業の仕事を確保するために交付金などを活用して、公共工事の発注といった、より実効性のある施策を図ってほしい。また、昨年から始まった緊急保障の状況を見ると、認定件数の約 30% が融資を受けられていないが、今後どうするのか。答え。今回補正予算で国の補助を活用した公共事業の費用を追加計上しており、こうした事業実施により、地元中小企業振興を強く推進していく。また、緊急保証制度については、本市融資制度において、本年7月1日から小口資金融資などの融資期間と返済の据え置き期間を延長するための補正予算を計上しており、中小企業者が利用しやすくなるように、制度拡充を図っている。今後も相談対応を続け、金融機関や信用保証協会との連携を密にし、円滑な資金繰りが図られるよう取り組んでいく。吉田徹議員、和集山ビジターセンターの活用について。問い、県は不要として条例を廃止し、解体しようとしているが、 市と市民が共同して活用を考えるべきではないか。また、県が力を入れている観光戦略という面も含め、県との交渉を強く要望する。答え、現在建物の解体は保留されている。また、地元の代表で構成された和州山展望台周辺整備計画協議会が設置され、本市に計画の素案が提出された。その中で、ビジターセンターは施設の存続を前提とし、児童生徒の体験学習など幅広い利用をするよう提言されている。本市ではその素案を受けて、県と存続条件などについて協議中で、7月の中旬には最終の回答が来る予定である。協議会を通じて示された地元住民の意向を尊重しつつ、県から示される条件を検討し、県からの譲渡の可否を含めて最終的な結論を出していく。赤澤正春議員、プレミアム商品券について、問い、市から商店街連合会へ販売提案があり、広告宣伝費などに対して助成することとしたが、新聞報道では売れ行き不調とある。市にもいくらか責任があるのではないかと思うが、市として販売促進に向けた支援策はないのか、また他市ではプレミアム分の補助をしているところもあるが、本市ではそういった支援は考えなかったのか。答え。トクトク商品券に関して、現在様々な広報活動を行っており、販売終了の6月30日まで、さらに広報活動に力を入れていきたい。また、プレミアム分について、商店街連合会が検討した際、おもてなしの精神を前面に出すことで、消費者が商店街を訪れるきっかけになることを期待し、長期的な活性化につながるよう、商店街の個店自らがプレミアム分を負担することを事業の実施方法として決定している。こうした経緯で、広告宣伝費などに対しての補助を行うこととした。矢野修子議員、高齢者の交通手段について、問い、バス路線が廃止された地域の高齢者から、病院や駅などに行くための交通手段がないという切実な意見を聞く。高齢者福祉の観点から、市としてどのような施策を目指し、どのような対応を考えているのか。答え。現在高齢者の移動手段としての乗り合いタクシー制度支援や、福祉有償運送、中、NPO 法人等が福祉車両を使用して有料で行う移送サービス、中終わりの普及に努めているが、乗り合いタクシーは市内3カ所にとどまり、福祉有償運送は対象が介護保険の認定者と障害者に限られている。高齢者の閉じこもりを防ぐためにも、気軽に出かけるための仕組みづくりは、高齢者の介護予防と社会参加の促進という観点からも重要と考えている。今後、関係部局と連携して、既存制度の拡充を図るとともに、新規事業として実施する生き生きご長寿アンケートの結果を踏まえ、福祉施策として交通手段の確保も含めた、高齢者の外出支援策を前向きに検討する。